de Dios de Tomás.全知全能の父なる神様、あなたの御前に今私たちはへりくだります。愛するお父様、どうぞ今朝このところであなたの御言葉が語られようとしております。今日どうぞその御言葉を通して、あなたが今朝私たち一人一人に語ろうとされるその御声を、御胸をしっかりと受け取り、また聞くことができるように、私たちの心の目を耳を開いてくださるように、心からお願いをいたします。すべてを委ねます。感謝をしてイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
明日はですね、19日ですね、敬老の日ということですね。聖書にはですね、こんな御言葉があるんですね。あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬いなさい。レビ記にあるんですね。ですから私たちは白髪の老人の人を見たら起立して、そして私たちはその方を敬おうということが聖書に言われているわけですね。ですから私たちは年を取ってくるとだんだん白髪になりますけれども、白髪のままでいてもいいんだということですね。そして若く見せたいと思う方は染めればいいわけですけれども、白髪も決してね、この恥ずかしいものではない、むしろそれは本当に尊敬されるシンボルだというふうに書いてあるんですね。しかしですね、高齢者には高齢者のこう悩みとか寂しさがあるわけですけれども、これはグッドニュースに載っていましたね。でこの9月号のグッドニュース、非常にいいので、この敬老の日を、こう私たちは前にしてですね、これを配られたらいいと思うんですけれども、その中に、あるご高齢の方に ご長寿おめでとうございますと申し上げましたら、その方は即座にこう言われました。そのようなことは言わないでください。年を取ると自分の置き節も自由にならないので、何でも周囲の者の世話にならねばならないのです。長生きしますと気苦労も多いものですよ。そういうふうに言われたというんですね。で確かに一般的に年を取るとですね、体が不自由になったりですね、将来に希望が持てなくなるというようなことがあるわけですけれども、しかしですね、一方高齢者になっても寂しく惨めな思いをしないでですね、そして年を重ねれば重ねるほど充実した人生を送ることもできるんだというんですね。その秘訣はですね、聖書にありますけれども、あなたの若い日にあなたの創造主を覚えなさい。災いの日が来ないうちに何の喜びもないと、そういう年月が近づく前に、私たちはこの若い時から神を信じる信仰、そのようなものを持っていきなさい。あるいはもっと年を取ってから信仰を持ったとしても、私たちが毎日毎日の信仰生活の積み重ねが、神様にあって真剣に生きるそのような生き方が、実は高齢になっても充実したなおビジョンと使命に生きるところの人生を歩ませてくれるんだということが聖書には書いてあるということのことですね。何の喜びもない。そうでしょうか。私たちがイエス・キリストを信じるときに、私たちの罪が許され、そして私たちのうちに聖霊が宿り、そしてそれは喜びの泉を私たちのうちから湧かせてくれるところの聖霊であるがゆえに、私たちはこの方にあって喜び続けることができるんだということを聖書は教えてくれるわけですね。本当に私たちはですね、多くのこの年を取られた方が人生の中においてしておられることをこの聞くと励まされるわけですけれども、ウィンストン・チャーチルですね、イギリスのこれ首相でしょうかね。この人は76歳でまだですね、もう一度首相になって、そして78歳でノーベル平和賞を受賞しました。そしてですね、またミケランジェロは80歳を過ぎて大作を完成させたというわけですね。 でこういう意味でですね、本当に今アメリカの大統領に遠藤戦が始まる、これからこのね、今演説をお伝えしていますけれども、この間トランプ氏のことがちょっと言ってましたけれども、彼はですねテレビにの前に出てですね、そして自分の健康診断書をですねこの見せてですね、そしてですね血圧もみんな正常だというんですね。で司会者の方がですね、最後にですね、あなたでも大統領になったら70歳ですけど大丈夫ですかね、そしたら彼は、なーに私は今ね30歳の気分だとか言ってですね、やる気満々のその姿をこの見せておりましたけれども、まあいずれにしろ私たちはですね、一般の社会の中でもですね、80過ぎた78になっただけれども、本当にこの偉業を成し遂げているという人たちをたくさん見ますし、また聖書の中にもですね、アブラハムは90歳でカナンの地を訪れた、またモーセは80歳の時にイスラエルの民をカナンへと導いた、ね、そしてヨシアとカレブもカナンの地の中において、そしてこの果たすべき働きをしていったというようなことを見るときにですね、私たちは本当にこの年を取ったからといってですね、この早くにリタイアすることは決してしなくていいんだということに励まされるわけですね。皆さんカレブという人をご存知でしょうかね。モーセの片腕にヨシアがいました。そしてもう片腕にこのカレブという人がいましたけれども、案外とこのカレブという人については皆さんご存知ないかもしれませんけれども、イスラエルの民がですね、神様にこのつぶやいて、そしてこのイスラエルのこのエジプトから出てきた人たちがですね、カナンに入ることができなかった、そのような中でこのヨシアとカレブだけはこのカナンの地に入ることができたという、そのような人ですけれども、その方についてですね、ヨシュア記の14章の12節にはちょっとこのようなことが書いてあるわけですけれども、今日はこの私たちはカレブについて学んでいこうと思っています。ヨシュア記を開いてみてください。でちょっと読んでみたいと思いますけれども、10節からです。14章の10節、はい、今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方イスラエルがアラノを歩いた45年間、主は約束された通り私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。しかもモーセが私を使わした日のように今も壮健です。私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の礼拝にも耐えるのです。12節、どうか今主はあの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町があったのです。主が私と共に出てくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。はい、ということでこのヘブロンという地をこのカレブは受け継ぐわけですけれども、ここに出てくるカレブですね、それはこの民数記に出てくるその、カレブは40歳ですけれども、このところのカレブはもう85歳になっているというんですね。それで彼はどんなことをここで言っているかというと、11節にはモーセが私を使わした日のように、すなわち45年前のように今も私は壮健だというんですね。そして私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるんですよ。ですから私がカナンの地に入っていく時には、神が私に約束してくださって、私の子孫のために約束してくれたあのヘブロンという地を私に約束の通りに与えてください。 そして私は今85歳ですけれども、まだ私は元気です。あの時と変わらなく元気でいるのです。ですから私たちに、私にそこの地をください、そこを占領させてくださいというふうに、まあ、このカレブという人は言っているということですね。でも実際的に私たちは年を取っていけば、45年も経てば体はやっぱり弱くなっていくわけですけれども、しかしヨシュアがこのように、カレブがこのように言い切ることができた、それはどこに秘訣があるのかというならば、この終わりの方に書いてあるように、主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。実はこのところに、主が私と共にいてくださるならば、そして主があの時に約束してくださったその通りに、あのヘブロンの地は肥沃な、ちょっとその、農業には適さないけれども、そしてこのちょっと断崖のところにあるけれども、敵からは非常にですね、守られる土地であるがゆえに、あのヘブロンを私にくださいという、そのことの、彼はまだ使命とビジョンに生きていた人だったということが言うことができると思うんですね。主は私と共にいてくださる。だから私たちはそのところにですね、これからもさらにですね、力強くその神の使命のために私は生きることができる。そのようなことを私たちがいつまでも言ってもですね、私たちはこの告白を持って自分の人生を最後まで全うすることができるんだということを聖書から私たちは読み取ることができるわけですね。最近私は一つのテープを見ました。それは張陽美先生がですね、大川先生の座間の教会に来られた、今張陽美先生80になるので、20年以上前のことですけれども、張陽美先生がそのメッセージの最後の方で、私はこれからもなお神様は世界で一番大きい教会を作りなさいと言われた、だから私は世界で今もう一番大きな教会を作ったけれども、もう私のビジョンはこれからもさらに大きな教会をこう作るという、そういうビジョンではありません。でも私はなおビジョンを待っています。何のビジョンだと思いますか？これから私は韓国の国に500から5000のそういうような教会をこれから開拓して作り上げていくという、そのビジョンを持っています。私は今64歳です。このように先生が語ったそのメッセージは非常に印象的に私の心に残りました。64歳、でも私はビジョンは諦めない。そしてその神様が今まで言った世界一大きな教会というそのビジョンは達成したけれども、もうでもこれから神がさらに与えてくれた500から5000の開拓の教会を私は作り上げていくんだという、そのようなところをこう聞くときに、私たちはですね、この年を取っていってものを私たちはこのリタイアするのではなくて、神の使命のために、そして神様が与えてくださったビジョンのために、神が共にいてくださるので私はこれをしていきますというような人生を歩んでいくならば、私たちは本当にこのですね、悔いのない人生を最後まで歩むことができるのではないかというふうに思うわけですね。この85歳のカレブのこの信仰は若い時からの信仰でもあったわけですけれども、今日はそのカレブの若い時の信仰から私たちは今日特に学びたいと思うわけですね。信仰を持ってみる目ということについて学んでいこうと思っておりますけれども、民数記の13章に書いていただきたいと思います。もう一度そのところを見てみましょう。私たちは21節からこの共に読んでいただいたわけですけれども、もう一つのところもこう読んでみたいと思います。ちょっと14章ですね。7節からちょっと読んでみましょうかね。7節から9節まで、はい、イスラエル人の全回収に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には地と水とが流れている。ただ主に背いてはならない。 その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちのエジプトになるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。非常にありがとうございます。このカナンという地をですね、この目の前にしてですね、カデシュバルネアというところにこのモーセのこの導くですね、イスラエルの民がやってきました。カデシュバルネアというのはですね、カナンの本当にすぐ南側、境界線のちょっと南側にある、もうそういうところでしたけれども、ここから12人の偵察隊が駆けてきたですね、カナンとはどういう地なのか、どういう人が暮らしているのか、強いのか弱いのか見てこいとモーセに言われてですね、12人の人がですね、出かけていったというんですね。そして40日の間その地を偵察して帰ってきました。そして彼の報告が今日私たちが読んだところに載っているんですけれども、彼らが帰ってきた時にもう本当に全回収もこうやってきたわけですね。どんな報告をするだろうか。そして、25節を見るならば、40日が経って彼らはその地の偵察から帰ってきた。そして、26節にはその地の果物を見せたというふうに書いてありますけれども、そして、27節を見ればさらにですね、その果物はですね、棒で、この箱がなければならない、ぶどう一つであっても、この棒で二人のものが担いで持ってこなければならないほどの、そのような果物がなっている肥沃な地だった。地質と水の流れる地だった。本当に豊かな良い土壌の場所がこのカナンの地だというふうに報告したわけですけれども、その28節ですね、そこまではよかったわけですけれども、この28節からを見るならば、ここに、2通りのですね、その地に対して、この印象を述べているところがあるわけですね。石膏のこの偵察員の10人の人たちはこう言いました。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。その地に住む民は力強くて、本当に非常に大きい城壁を持っています。そして32節ですね、さらにですね、この31節と32節を読むと、彼らはですね、私たちはあの民のところに攻め上れない、あの民は私たちより強いから。そして彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だというふうに、この10人は報告をしているということですね。神様がモーセを通してあの地を占領しなさい、あの地をあなた方に与えるからという神様のお言葉を聞いていながら、この10人の人たちはそこは確かに肥沃な土地であっていい土地であったけれども、あそこには巨人のような人たちがいる、強い人たちがいる、そして私たちはもう食い尽くされてしまう、私たちはこの稲穂のようだというようなことをこの言っていくわけですけれども、そのことにですね、回収はどうしたかというと、その14章の一節を見なら、全回収は思いを上げて叫び、民はその夜泣き明かした。そしてイスラエル人はさらにですね、もうモーセなんかどうでもいい、もう一人他の指導者を与えてエジプトに帰ろうではないかと言っているという場面がこのところに載ってきているわけですね。この10人の人たちは本当にそこに私たちはもう入ることができない、ダメだ、悪く言いふらしただけではなくて、そして彼らは私たちを食い尽くすというような偽りをも言いながら、この人々の心から信仰を取り除き、そして人々の心をこの挫折させるような、その悲観させるような言葉を持って、この回収に話したということがここに載っております。しかしもう一つの見方がここであるということを私たちは注目したい。それが30節ですね。その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから。ヨシュアとカレブはこの カナンの地の見方が違っていました。確かにそこに大きな人がいる。そして確かに城壁もある。強そうな人たちがいる。だけれども、私たちは登っていこう。そこを占領できる。必ずそれができるから行こうではないか。と、この2人はそう言ったというんですね。10対2において、この見方の違いは一体何だったんでしょうか。というところに私たちは注目したいと思うんですけれども、この10人のその石膏たちは、行くのやめようって言った人たちは、事実だけを見たということですね。神様のお言葉がもうどっかに行ってしまって、その事実が、そしてその問題が、その試練が、その困難が、どんなに大きなものであるかで、自分の前に壁のようにやってきた、それだけをじーっと見たというんです。そして彼らは、もう無理だ、無理だ、無理だ。そしてそのような問題を見るときに、この私たち人間はどこに、その私たちがこの頼るかというと、そういうときに私たちの能力、私たちの実力、私たちの賜物、私たちの経験を持って、そして、ああ、もうこれは無理だーって言うんですね。そして私たちは専門家の話を聞いたり、あるいは友達のお話を聞いて、あなたはどう思いますか、これについて、というふうに語るんですけども、聞くんですけれども、彼らは相変わらず事実だけを見て、そして塞ぎ込んでしまって、意気消沈してしまう。それがこの10人のこの石膏の態度であったということですね。彼らは決して神に聞かなかったということです。ところがこのヨシュアとカレブの2人は何を見たか。彼らは事実を見たけど、しかしそれを超えて神の約束を見たということです。すなわちこの問題を許された神を見たということです。そして、この神様にの約束はカナンの地に入るということだった。そのところにしっかりと彼らは立っていたがゆえに、大丈夫だ、どんなその前に問題があろうと、困難があろうと、試練があろうと、もう人間的には不可能と思うようなことがあったとしても、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるかな。 100% 肯定的なその答えを彼らは持って回収を説得したというんですね。ですけれども、残念ながら回収はこのヨシュアとカレブを石で撃ち殺そうとした。そして彼らがまた新しい人を立ててエジプトに帰ろうとしたということ。そしてこの回収もですね、ただこの否定的に言うその人たちの言葉だけを聞いて、彼らは判断してしまったという大きなミスを犯してしまったんです。ですから結局この10人の石膏たちも、そして回収たちも、カナンの地に入ることができない。カレブとヨシュアだけが入ることができたということが聖書に載っているわけですね。私たちはですね、この事実、問題だけを見ているとどういうことが起こるでしょうか。問題がどんどんどんどんどんどん大きくなっていきます。そして私たちが神様が、神の約束はどんどん小さくなっていってしまうという過ちを犯してしまうんですね。そして問題だけを見ているときに、その私たちは問題の中にやがて飲み込まれてしまう。そして実は神様はそのことを、この許されたことの中に実は神様の素晴らしいこの働きがあって、そして神様はその問題を通して神様の栄光を表そうとしておられるということが、どっか横の方に行ってしまうということを私たちはしてしまうのではないでしょうか。バジリア・シュリンクという方がですね、このドイツのマリア姉妹から皆さんがタダでいただいた紙ですけど、本がありましたけれども、あの方は実に素晴らしい霊的な器なんですね。でこの方がですね、ドイツにマリア姉妹団という、そういう共同体を作ったりですね。でこの方はですね、若い女性たちを集めて聖書研究を始めたんですけれども、そこにですね、この終戦後でしたから、この本当に姉妹たちが上を伺ってですね、この御言葉を学びにどんどんやってきたんですね。でこのバジリア・シュリンクという方の家にですね、お母さんの家にもう本当に26人の人たちがこう集まってきた。そして、他にもですね、他の人が加わってですね、その家がもういっぱいになってしまったんですね。そのような時にですね、神様はですね、バジリア・シュリンクに、 この観音の家を建てるようにと語られたというんですね。でマリア・シュリンクはですね、最初もうこんなにたくさん、ね、26名の人が集まってきている、だから神様はもっと大きなこのみんなが住む家を建てようと言うのかと思っていたら、そうではなくて神の家をこう建てなさいというふうに彼女に言われたというわけですね。で、そのことを命じられた時、神様はですね、私は礼拝者の少ないのを悼んでいる、もっとたくさんの礼拝者が私は欲しい、だからあなたはその街道を建てていきなさい、そのように言われたというんですね。で、この方はそのようなことを言われた時に、もう一度そのマリア姉妹団の若い姉妹たちをリードする人、バジラ・シュリンクと母マルチュアという人がいたんですけれども、この二人はですね、まずそれが本当に神様の御心なんだろうか、その聖句の中に神様の確証を与えられることを願い求めたんですね。そして彼らが祈っていくうちに示された御言葉、それは、それであなたは慎みなさい、主はあなたを選んで聖女とすべき家を建てさせようとされるのだから、心を強くしてこれを行いなさい、歴代主の言葉ですけれども、主はあなたを選んで聖女とすべき家を建てさせようとされるのだから、これを行いなさい。そしてまたもう一つの御言葉を、この私のために聖女を彼らに作らせなさい、まあ、これはですねマリア姉妹会の人たちの教会の人とも言うことができるんですけど、私のために聖女を彼らに作らせなさい、私が彼らのうちに住むために、このようなお言葉を与えられて、そして彼らは何をしたかというと、この礼拝堂のために、この神様がそう言っておられる御心が、だから真剣に祈ろうということで彼らは祈り始めたというんですね。で見通しは全く困難だったんですが、お金が何にもないわけですから、本当にただ彼らのあるのは神様のお言葉の約束と祈りだけだったというんですね。それから何週間かした後に、この姉妹の一人のお父さんがですね、7000平方メートルの土地をこの寄付してくれた。だけれどもそこは果樹園のようなところで、そこのところは水道も通っていないし、そしていろいろですね、排水溝も作れないような、そういうような土地だったんですけれども、でも神様が与えてくれたこの7000平方メートルを彼らは喜んだ。そしてこのところに建築許可をもらうために市役所に行きましたけれども、そこは下水設備もなく、そして排水工事をすることもこのところは適していない、だからもうこの土地ではなくてもっといい土地が向こう側にあるから、ちょっと規模は小さくなるけれども、そこをあなた方が交換して、ね、いただく土地としてみてはどうか、そこならば水道も行けるし、この設備が整うことができるか、そこでですね、これは本当に何か、ちょっと、誘惑的なその言葉が来たんですけれども、彼らは本当に、そのような時に資金がないですから、これは神様の御心だろうか、そしてこのその確証としてですね、彼らはまた神様に願うわけです。神様どうしたらいいでしょうか、そのような提案がありますけれども、そしてその御言葉を祈っていくときに、神様は一つのお言葉を与えた。それは、ナフタリは十分所有するであろう、西と南がその所有地となろう、ナフタリは十分所有するであろう、西と南がその所有地となろうと申命記の言葉を与えてくださった。西と南という西南というのは、実はその姉妹のお父さんが与えてくれた7000平方メートルの土地であり、そして市の方が提案したこの土地っていうのは反対で東北の方にあったというんですね。そこで彼らはですね、もうこのような本当に、この、設備がに適していないところ、しかし神様がこのその土地をそれが所有地となるんだと言ってくださった。そしてそれだけではなくて、彼らは御言葉を求めた時に、我らの神は天地を作られた主の御名にあると言って、資金はないけれども 労力も女性だけのような人だと、まあ、専門家を頼んだとしても本当に2、3の人でやろうとするこの建築に対して神様が一つの御言葉を与えた。それは天地を作られた主の御名によって、この助けが来るというその御言葉だったというわけですね。で、まあ、バジリア主人公はですね、これで神様が目的を達成するために戦う信仰を待ち望んでおられたということが分かったというわけですね。まあ、それからですね、彼女の証の本を読んでいくと、もう何回も死の方に行くけれども、何回も何回も、このダメだダメだダメだと言われる中に、まあ、ある時にですね、この、一人の人が車へですね、乗せてあげますよと言ってですね、そして乗せてくださったそこにいた方が市長さんだった。それで市長さんにこの知らなかった、ね、話をしたら、もう早速ですね、市長さんを通して建築家の方に行って、そしてその許可が下りたとかですね、あるいは本当にそれを作るためのレンガがないけれどもどうしたらいいのでしょうか。そして、このような中でですね、彼らはこの御言葉を求めていく。すると神様がですね、5つのパンと2匹の魚、ね、今本当に焼け跡からですね、専門ですから焼け跡からレンガを見てきたけれども、ちゃんと十分に使えるレンガは一つもない。でも神様はここに建てろという、ね、そのような中で、じゃあこのレンガのことをどうしようか。そして彼らがこの祈っていた時に、まだ神様がそのようなですね、五つの缶と2匹の魚、今本当にちょっとのレンガしかないかもしれないけど、これを増やすという、そういうようなお言葉からですね、彼らが祈っていた時に、まあ、電車に乗って家にバジリア主人公が来る時に前に座ってた紳士が語りかけてきたというんですね。そして自分たちの計画をまあ話すような羽目になったら、実はこの人がですね、この建築をするためにですね、この建築家だったというんですね。でこの方がですね、政府に呼ばれて、まあ、市の方ですかね、市役所みたいなところに呼ばれて、そして、まあ、一つのですね、弊社が、この焼けてしまったからこれを崩すけれども、このレンガをどうしようかというそのような話が出た時に、もうこの方はですね、ハッとマリア姉妹会のことを覚えて、そしてあのね姉妹たちにあげたらどうでしょうか、ね、そしてそのレンガを、まあ、それがですね通って全部そのところに与えられて、そしてセメントもない時でした。戦争中でも40人のセメントがトラックに乗せて送り届ける。私はですね、次から次に起こるこの奇跡のですね、神の現実というバジリア主人公の本を非常にこの感銘したことは何だったのかというと、彼女たちがいかに神の導きと御心を真剣に求めているか。神様、こういう時はどうしたらいいのですか。そして彼らはですね、本当に決して妥協しない、自分の計画、自分の考え、そして有利と思うようなそのことを選ぶとるんじゃなくて、いつも神様、このことにおいてはあなたはどう思いますか、御言葉を求めている。私たちはどうでしょうか。これほど真剣に自分の問題に対して御言葉を求めているでしょう。そして彼らの特徴は非常に真剣に、そのことによってこの人たちは本当に見事なですね、マリア姉妹団の建物を建て上げていくんです。女性の手で。このところに実は私たちの信仰とは何ですかというときに、私たちの信仰というのは神の御言葉、お約束を真剣に求めて、そして私たちがそれに真剣に従っていく、そして真剣にそれがなるように祈り行動していく。これがまさに神様が私たちに求めておられる信仰ではないでしょうか。ということを私は今日本当に皆さんと分かち合いたいということを思うわけですね。皆さんが何かをしたときに、何かの問題があったときに、何かの困難や試練があったときに、先ほど言いましたようにそれは神様がお許しになられたことであり、神様はそのことを通して神の栄光を表そうというご計画を持っておられるということをしっかりとまず私たちは知らなければならない。それだけではなくして、神様は私たちに戦う信仰を求めているんだということも知らなければならない。 私たちがクリスチャンになった時に私たちはもう戦いの中に入っているんだということを私たちは学んでいます。そしてそのような中で皆さんがしなければならないことは何でしょうか。その問題を持ってあなた方は神様の前に静まりようということを神様は願っておられるということです。神様は私たちが尋ねていくときに必ず答えてくださる方です。ただ私たちはあまりにも早くですね、神様の前でお祈りしてその場所を立ってしまうんです。そして神様何かないでしょうかと一生懸命聖書を開いて、ああ、あったあったこれだと言って席を立ってしまう。まだそこにおいて皆さんは神様からの戦術を受け取っていないということです。もしあなた方が本当に神様の臨在が来るまで、そして神様の語りかけがあるまで、神の御言葉が語られるまで時間はかかります。もしあなた方がそのことをするということを毎日の生活の中でこの訓練していくなら、私たちは神が必ずこの戦いにおいて素晴らしい指示を与えてくださるということをこの確信することができるわけですね。で、時には神様は私たちに何を言いますか。約束を与えることがあります。ある時は神様は悔い改めようと言うかもしれない。ある時には神様はこのところに向かって宣言しなさいと言うかもしれない。神様ある時には本当にですね、私たちがこんなことというようなことを命ぜられるかもしれません。ちょっと酷だなと思うようなことを命ぜられるかもしれません。どうでしょうか。ペテロはこのと、ヨハネでしたか、ペテロとアンデレだったでしょうかね、漁をしてですね、明け方帰ってきた。もうくたくたに疲れている、魚が何にも取れない。でもその時にイエス様何て言いましたか。もう一度船を沖にこぎ出して漁をしなさいと言ったんです。疲れているのに何にも取れないのに、でもイエス様はね、これもう一度沖にこぎ出してもう一度魚を取りなさい。ペテロは従いました。こんな酷なことイエス様よ、よくやったね、休みなって言うかと思ったらもう一度働け。そしてそれに従った時に大量神様は来た。このペテロは来た。5つのパンと2匹の魚の時もそうです、ね、神様はこれによって何をしようかと弟子たちに無理に、ね、質問したわけですね。彼らはこんなの役に立ちません。5000人以上彼らはその事実を見ていた。5つのパンと2匹の魚でもそこにおられる、奇跡を行われる、そして命のパンであるイエス様を見ていなかったって。私たちの信仰生活の中にもそういうようなことがあるのではないでしょうか。神様は私たちが大きな問題であればあるほど、神様はそこに私たちに力を与えます。そして私たちに約束の御言葉を与えます。どのように戦ったらいいかを教えます。そして私たちが本当にこの何でしょうか、この挫折することがないようになお私たちに必要な力をそのことによって私たちは勝利をそこに見る。それはまさに神の勝利を見ることができる。ですからこのカレブは本当にそのような神の約束をしっかり握っていました。カナンに入るということ、そして神の約束の中でヘブロンが与えられるということ、だから85歳になってもなおこのヘブロンをいただくまで、その御言葉の成就の完成まで私は死ぬことができない。そのようにカレブは思ったことだろうと思うわけですね。信仰、本当に、というものを持ってこのバジルヤ・シリンコは、このカナンの家を建てました。彼女はこのように言っております。神の国を求める心から出てくる大胆な信仰の祈りに神様は応えてくださることを私たちは体験しました。そして信仰はその約束を成就するまで、ね、この信仰は強められてその約束が成就するまで、神様が御言葉を示し続けてくださることも私は体験しました。そして神様は偉大な神であられるがゆえに、偉大かつ栄光ある君としてご自身を示そうとされるんだ。そのために私たちは神を大きく考え、祈りのうちに彼から大いなるものを期待する心を持たねばならない。そのことを私は学びました。 あなたの問題が大きければ大きいほど、困難であればあるほど、それは神の栄光ある、ね、その神様の栄光を君としてご自分を示そうとされていることなんだということですね。絶望的な状態で、この記号を見る視点はどのように作られるんでしょうか。それはですね、私たちが神様を知るということです。神の大きさを知るということです。そのために私たちは日々の生活の中でのこのディボーションによって神の偉大さを体験することができる、生きていることをこの体験することができるんですね。このカレブはですね、信仰の人とも言えるけれども、むしろ彼はですね、この信仰を与える偉大なる神を信じている。そこに信仰があったということです。私たちはしばしば自分の賜物を見ます。自分の信仰を見ます。そして私にはこんなことができない、誰か癒してくださいという人が来ると私の信仰じゃ癒せない。何を言ってるんですか。皆さんの心の中にどなたがいるんですか。聖霊様がいらっしゃる。聖霊は祈りの霊ですよ。聖霊は予言の霊ですよ。だから張陽明先生という方は、先生何の賜物になりますか。私は大胆な賜物しかない。でも先生なんか映像で見るでしょ、心臓を見たりとか肝臓を見たりして、そうして潜入すると癒されるでしょ。癒しを賜物じゃないの。いや、そんなもの持ってない。聖霊を私は持ってたから、聖霊の賜物を持ってるから聖霊がするんです。私たちのうちにある方はこの世のものよりも大きいと聖書には書いてあるではありません。第一はね。ですから私たちは、私たちのうちにある方はどんな問題よりも大きいからだ。そして私たちが神を見れば見るほど、最初は問題がものすごいでっかく見えたけれども、そして自分たちが本当に生のようだと思ったかもしれないけれども、その問題、神を見れば、偉大な神を見れば見るほど、問題はどんどんどんどんどんどんどん小さくなる。神を信じるとは、神様が言われたすべてのことを受け入れて、その通りに行動する、その約束を信頼する、祈ったら必ずそれがなると信じる、そこに信仰があるということを今日は覚えましょう。そのことによって山が向いていきます。イエス様は万軍の主ですから、このあなたの持っている戦いに神様が勝ちます。そして私たちは本当にこの神様と協力するものですから、私たちも神様が必ず勝利するということを覚えましょう。最後に一つの言葉を読んで終わりたいと思います。第一コリント、第2コリント10章の文字です。4節から6節まで読みましょうかね。はい、10章の4節から6節。私たちの戦いの武器は肉の心ではなく、神の御前で要塞を破るほどに力があるのです。私たちはさまざまな試練と神の指示に逆らって、あらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計り事を取り組みして、キリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。アーメン。6節、あなた方の従順が完全になるとき、御言葉にあなた方が従っていくときに、あらゆる私たちの周りに起こっている問題、不従順な問題、神様は全部罰する用意ができているわけですよ。神が弱さを打ち砕きますよ、ね、神がサタンのそのいろんな計画をね、ぶち壊してくれるんですよ。あなた方の、ね、信仰はそんなに要塞をも破るほどに力があるんだってんですよ。戦いの武器、御言葉、祈り、信仰、ね、あなた方の従順が完全になるとき、従順が罰せられるんですよ。アーメン。対処しましょう。しばらくの間、皆さんでお祈りをしていきましょう。非常に、もう一度私たちで偉大になるということを見ましょう。あなた今その問題が大きくあなたの前にあるかもしれませんけれども、ね、神様にあって、それらは必ず解決するということを信じていきましょう。どうぞ御言葉を学びます。 祈っていきたいと思います。ご覧になりましょう。ハレルヤ。天のお父様、ありがとうございます。